はい、皆さんおはようございます。先週はですね、イスラエルの人々がモーセに率いられて、いよいよシナイ山という神様の山ですね、ここを出発してアレノの旅に出たというところまで見ました。で、まあ、この後ですね、約束の土地まで、まあ、ほぼ目の前まで一旦行って、でその後、まあ、そこはまあ面白いところですので後で詳しく話しますが、まあ、その後いろいろあってですね、結局39年間アラノをさまようやることになるわけですよね。ですから39年間のアラノの旅の出発が先週のところであったというふうに言うことができると思います。で、今日はですね、出発したモーセとイスラエルの民、まあ、特にこのイスラエルの民がですね、出発してあることをするんですけれども、まあ、そこのところから見ていきたいと思います。まあ、何が起こるかと言いますと、彼らはですね、出発してすぐに早速不満を言い始めるというのが今日のところなんですね。まあ、今後のところを一緒に見ていきたいと思います。今までとですね、ちょっと神様の反応が、ちょっとと言いますか、かなりこの不満を言い出す民に対して神様の反応というのが違うんですね。そこのところからご一緒に見ていきましょう。では開いている方で結構ですので、今日読んだところの民数記11章の一節のところをご一緒に読んで、御言葉を見ていきたいと思います。230ページの下の段ですね、11章1節を開いている方で結構ですので、ご一緒に見ていきましょう。よろしいですか、いきます、せーの。民は主の耳に達するほど激しく不満を言った。主はそれを聞いて憤られ、主の火が彼らに対して燃え上がり、宿営を端から焼き尽くそうとした。はい、こう書いてあります。イスラエルの民はですね、旅に出かけて早速もうすぐに、もう本当にすぐにですね、前回出発したわけですから、急にもう早速ですね、不満を言い始めるわけですね。もう何があったんだっていうぐらいの速さですけれども、ついさっきまで神様のためになったということで喜んで旅に出たはずなんですけれども、不満が出てきたわけですね。で、不満を言うと。で、今までと違うことがここで起こるんです。で、今まではですね、神様の対応はまあ、非常に優しいと言いますか、甘いと言いますか、まあ、そういう対応だったんですね。エジプトを奴隷の民の状態だったところから脱出して、そしてこのシナイのあれの、シナイの山のところに来るまでは、神様はですね、基本的に非常に、なんていうんですかね、いい子いい子で連れてきてくれるんですよね。お腹減ったって言うと、じゃあ食べ物をあげようって言って出してくれるし、喉渇いたって言うと、じゃあ水を出してあげようって言って水出してくれる。とっても親切なんです。ところがですね、今日から随分違うんですね。何かと言いますと、不満が言ったら急に神様怒り出す。そして宿営を火がね、燃え尽くさんばかりに燃え上がったということが書いてあるわけですね。で、これどういう変化なんでしょうか。ここにはやっぱりですね、重要な意味があるわけなんですよ。決してですね、神様はいきなり短気になったわけではないんですね。そうじゃなくて、神様とこのイスラエルの民との関係性が変わったんですね。ビフォーアフターで違うんです。何をもってビフォーアフターかと言いますと、このシナイ山での神様との契約、もっと分かりいい言葉で言えば神様と約束した、ここからビフォーアフターなんですね。エジプトから脱出して、まあ、もちろん神様怒ることもありましたけれども、基本的には神様はとっても優しい、こんなふうにものすごく怒ることないわけですね。そして、食べ物が欲しいって言ってあげる、喉渇いたといったら水あげる、まあ、とっても優しくやってきたんだけれども、まあ、言ってみればここまではですね、何と言いますか、ゲストのような扱い、まあ、本当にいい子いい子、あ、今まで大変だったね、かわいそうだったね、よく頑張ったねという感じでここまで連れてきてくれるわけですけれども、このシナイ山に着いたところでイスラエルの民は神様と約束をするわけですね。これから私はあなたの民になります、そして神様もあなたは私の民だというふうに約束をするわけです。これが大きな違いなんですね。だからここから出発して民が不満を言うと、神様はこんなに激しくですね、怒るんですね。それはなぜかというと、今まではまあお客さんのよう、別に約束をしているわけでもない、神様が一方的に憐れんで、そしてただただ救ってあげた、そういう状況だったわけです。ところがここからはですね、神様の家族、神様の民になる約束をした。だからここからですね、お客さん扱いじゃないんです。神様はそうじゃなくて、自分の民、自分の子供、自分の家族のようにきちんと怒るときは怒る、そのようになるんですね。だから今日のところでも 早速ですね、いつもの調子で、って言って不満を言い出したこのイスラエルの民に対して神様は怒るんですね。これがここからの旅の大きな変化です。まあ、このような神様の厳しさが出てくることから結果的に39年間もアラノをさまようことになるんですが、後先まで見ていきますと、この期間が本当に大事であるわけですね。本当にきちんとどんなところでも彼らが立っていくことができるように、神の家族として、神の民として生き抜いていくことができるように、神様はこのようにここから厳しくですね、彼らを育てていくんですね。まあ、これがその始まりのところだというふうに言うことができると思うんです。開ける必要はないですけれども、ヘブライ人の手紙の12章の5節6節のところに、神様はですね、私たちを自分の子供だと思っているということが書いてあります。だからこそ鍛錬をしますということが書いてあるんですね。もし子供じゃなかったら別にいいですね。どれだけ甘やかされてダメな子になったとしても構わない。しかし自分の子供であるならばきちんと育ってほしい、そう思うわけですね。ただただ甘やかすんではなくて、ちゃんと育って、そしてきちんと自分の人生を生きていくことができるように立っていってほしい、そう願うわけですね。私たちも神様の子供であります。だから私たちの人生には、神様を信じて子供になったその時から苦労は一切なくなりますとは全く聖書には書いてないわけですね。いや、苦難はある。しかしそれを通して神様は私たちを育ててくださる、愛するものを鍛錬する、我が子だから、このようにヘブライ人の手紙のところに書いてあるわけですね。まあ、このようにしてイスラエルの民の歩みが始まっていくわけです。さあ、その中で、まあ、イスラエルの民はそうは言っても不満を言うわけですよね。それに対してモーセはどういうふうに対応していくのかなというところが今日のキーポイントになっていきます。ではそのモーセの姿に目を留めていきましょう。まず最初のモーセの対応を見てみます。2節のところをご一緒に読んでみたいと思います。民が不満を言うとモーセはどうしたでしょうか。2節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。民はモーセに助けを求めて叫びを上げた。モーセが主に祈ると火は静まった。はい、こういうふうに書いてあります。宿営がですね、燃えちゃうような神様の怒りが燃え上がったので、まあ、民はですね、慌ててモーセに泣きつきに行くわけですね。モーセさん、モーセさん、ちょっと取り出してください、これじゃあ私たち神様に怒られてそのまま死んじゃいますというふうに言うわけです。で、そうするとモーセは実に立派なリーダーですね。すぐに神様に取り出して祈った。そうすると火が静まったということが書いてあります。まあ、ここにモーセの立派なリーダーとしての姿というのが書かれてあると思います。ある仲介書ではですね、民はこのように騒ぐけれども指導者は祈らなければなりません、ここに希望がありますと、こういうふうに書いてありました。ああ、なるほど、そうだなというふうに見ていて思いました。で、それはですね、まさに私たちにとってイエス様の姿であるなということを、それを読みながらですね、私は連想をしたんですね。イエス様の十字架の時の祈りをちょっと思い出してほしいですね。イエス様十字架にかけられる時に何とお祈りをしたでしょうか。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです、こういうふうに祈ったわけですね。自分を十字架にかけている人たちは本当に何も分かっていない、イエス様が彼らのために来たことも分かっていなくて、妬みやあるいはやっかみや、そういうもので何も悪くないと本当は知っているのに、心の底では知っているのに、でも十字架にかけた、騒いで、ついこの間までこのイエス様をお喜びで迎えてた人たちまで、十字架につけろ、十字架につけろと叫んで十字架につけた。そんな中でイエス様はどうしたかというと、怒らず騒がず、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか分からないんです、こう祈ったわけですね。モーセもですね、嫌だと思いますね。神様の気持ち分かり、また民がまた騒いでいる、でも彼は民のために取りなして祈った、イエス様の姿というのが見えてくるわけですね。と同時に、まあ、ここからが本題なんですけども、やっぱりそのストレスは大きいですね。モーセにとってのイエス様は、まあ、本当に素晴らしいですよね。すごいできるのは本当にさすが私たちの主という感じですね。でもモーセはですね、人ですから本当にそれで苦しむわけですよね。文字通り苦しんだということがこの後書いてあります。そこを見てみましょう。10節のところを飛んで一緒に読んでみたいと思います。はい、では10節読んでみましょう。いきます、せーの。モーセは民がどの家族もそれぞれの天幕の入り口で 泣き言を言っているのを聞いた。主が激しく憤られたのでモーセは苦しんだ。はい、書いてありますね。はっきりモーセは苦しんだというんですね。モーセはとっても立派なリーダーです。本当に忍耐強く民に付き合います。でもやっぱり苦しむんですね。しかも板挟みで彼は苦しむんですね。ここにはですね、神様に従っていこうとする人が必ず味わう板挟みの苦しみというものが描かれていると思うんですね。モーセはですね、両者の思いがよく分かっているわけですね。神様の思い、もちろんよく分かっていますね。主の御心をよく分かっているから、彼はこうしてこの働きをしているわけですね。神様がどれほどこのイスラエルの民を愛しているか、そして彼らのためを思ってね、本当に苦難の中をも歩ませてくださっているのかということをモーセはよくよく分かっている。だから神様の気持ちになったら、このイスラエルの民の情けない感じ、旅だったらすぐにですね、お腹減った、肉食べたかったなとか言って言い出す彼らの姿を見たら、もう何なんだよっていうふうに思うわけですよね。神様の気持ちが本当に痛いほどモーセはよくわかる。でも同時に民の気持ちもモーセはですね、理解をすることができるわけですよね。自分自身も弱さがある民だから、だから彼らの弱さもよくわかるわけですね。神様がその怒りを鎮めた後も、まあ、ちょっと間飛ばしましたけれども、またですね、ブツブツブツブツ言い出し始めるわけですよね。で、今読んだこの10節のところでは、天幕の入り口で泣き言を言ってるのを聞いた。もう表だって言うとね、また神様に怒られるかもしれないから、ブツブツブツブツ家の中で言い始めるわけですよね。で、神様はそんな当然ながらお見通しですから、外で言おうが家の中で言おうが分かるわけですから、怒ってるわけですよね。ここで憤られた、こういうことが書いてあるわけです。でもモーセとしてはイスラエルの民の弱さも分かる。彼らが本当にこの荒れ野のね、ストレスの中で苦しんでるんだろうな、その泣き言もお気持ちは分かる。そういう中でモーセは板挟みで苦しむわけですよね。だからここにモーセは苦しんだって書いてあるわけです。まさに中間管理職の辛さのようなところがここに描かれているように思いますけれども、そういう姿があるわけです。でも同時にですね、やはりここにも私はイエス様の姿も見るなというふうに思いました。さっきはイエス様の十字架のね、祈りの話をしましたけれども、前の晩の月瀬までの祈りも私は思い起こすわけですね。イエス様は十字架にかかる前の晩、月瀬までという公園に行ってお祈りをしました。その祈りの内容というのはこういう内容ですよね。主よ、どうかこの杯を私から取り除けてください、まず祈ったんですね。この杯というのは明日味わう苦しみのことです。ですから十字架のことですね。簡単に言えば、明日十字架にかかりたくないです神様と言ってるわけですね。それは最もな意見ですよね。イエス様は神様ではありますけれども、本当に完全に人間になって来てくださった方なんです。そこに意味があるわけですよね。もしそうでなくて、イエス様が本当に神様そのままで来てですね、余裕しゃくしゃくでやっていかれたら、私たちはまあそれはイエス様だからそうでしょうよって言って終わるわけですよね。でもそうじゃない、完全に人になって、だから嫌なわけですよね。明日十字架にかかるって思ってたら絶対嫌ですよ。だから神様、なんとかこれを退けてください、でもと祈るわけですよね。でも御心を行ってくださいとイエス様は祈るわけですね。そして十字架にかかれば父よ彼らをお許しくださいとイエス様は祈るわけですね。イエス様もただ神様として上から見るだけじゃなくて、本当に赤ちゃんからスタートして、みんなのよく知ってるクリスマスですね、赤ちゃんからスタートしていろんな人の苦しみを味わい、牢獄を乗り越えてきて、そして明日には十字架にかけられて死ぬという苦しみまで味わいながら、だから私たちの弱さや罪もよく分かっている、そしてなお父を彼らを許しください、そのように祈ってくださるわけですよね。まあ、ここにもまたやっぱりイエス様の姿が現れているなというふうに思うんですね。言いたいことはですね、さっきもちらっと言いましたけれども、私たちがモーセのように、あるいはイエス様を信じてイエス様のように歩んでいきたい、そう願うならば、神様に従っていこうとするならば、こういう苦しみがあるよということでもあるということですね。私たちの人生は苦難のない人生でしょうか。いや、絶対ありますね。じゃあ信仰を持ったら苦難がなくなるでしょうか。皆さんだから信仰を持ちましょうと牧師は教えるでしょうか。いや、聖書には一切そんなことは書いてないから、そんなことは絶対教えないですね。聖書には信仰を持つ者はなおのこと信仰を持った者なりの苦労があるということが書かれてあるわけですね。 そしてそれは主に従おうとしていってるのに、なんでこんな苦悩になるのかという苦しみであるということですね。私は神様の御心に本当に応えようとしているのに、なんでこうなるのかなというロークであるということですね。しかし今日のこのモーセの姿、またイエス様のゲッセマネやその十字架の姿を見るときに、それも意味が分かってくるわけですよね。私たちがもしイエス様に従って苦しみを味わうならば、それはあなたが正しい道を歩んでいる証であるということですね。あなたは間違っていない、まさにイエス様と共に歩もうとしているその証明であるということですね。さっきも言いました、神様は我が子を鍛錬する、必ず我が子を鍛錬しますね。もし皆さんがですね、信仰を持って苦難が全くなくなりました、もうハッピーハッピーで悪いこと全然起こらなくなりましたと言っているならば、おそらく皆さんはイエス様に従っていない、そうではないですね。もしイエス様に従っていこうとするならば、必ず苦難がある。そしてその時に、ああ私はイエス様と共に歩んでいるんだということを感じるわけですね。これが私たちの信仰の歩みであるということですね。だから喜びましょうというと、なかなか喜べないと思いますけれども、しかしですね、私たちが苦難の中にある時にぜひ思い出していただきたいことは、イエス様と共に私たちを歩んでいるんだ、その証がここにあるということをぜひ知っていただきたいと思うんです。苦難は忍耐を、忍耐は練られた人格を、練られた人格は希望を生むというふうに聖書には書いてあります。一体ですね、苦難がなくて本当に立派な人格が育っていくでしょうか、本当にイエス様の似姿に変えられていくでしょうか。いや、そんなことはないわけですね。私たちはその中にあって育てられ、また希望を見る目が生まれてくる、このことをぜひ本当に喜びを持って受け止めていきたいと思います。でも辛いというところが今日のポイントなんですけれども、じゃあその中でどうしていくのか、そのストレスの中で私たちはどう応えていくのかということが、またその続きにモーセの姿として描かれていると思います。そこを見ていきましょう。モーセはどうしたでしょうか。苦しんだ、苦しんでモーセはどうしたか。11節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。モーセは主に言った。あなたはなぜしもべを苦しめられるのですか。なぜ私はあなたの恵みを得ることなく、この民すべてを重荷として負わされねばならないのですか。はい、こういうふうに書いてあります。モーセはですね、主に従おうとして、そしてロークを追うというのは重荷だと率直に言っています。なんでこんな重荷を俺がやんなきゃいけないんですかというふうに言ってるわけですね。私たちはこの重荷を感じて苦しむときにどうしたらいいでしょうか。その答えがこのモーセの告白であると思うんですね。一言で言えば、神様に泣きつくということですね。この行動自体が一つの答えであるということですね。私たちは苦難の中で、ストレスの中でどうすべきですか。まさにモーセがしたように神様に言った、泣きつけということですね。これが一つの答えであるわけです。ちょっと私たちは意外に思うかもしれませんね。え、それでいいの、いきなり困ったから神様に泣きつくので本当にそれが正解なの。いや、モーセはそうした。そして聖書に出てくる信仰の本当に偉大な先達たちはみんなどうしたかというと、そうしたんですね。すぐに泣きついたんですね。これが信仰の先輩たちの姿なんですね。イエス様自身だってそうじゃないですか。あのイエス様が毎回毎回何してたかといえば、毎朝起きては神様のところに行って祈っていた。そして十字架にかかる前の晩は弟子たちを連れて行ってですね、公園で一人祈るわけですね。弟子たちは寝ちゃうわけです。でも何してたかといったら、一生懸命神様に祈っていたわけですよね。これが一つの答えであるわけですね。我慢と忍耐とは違うということを私たちはよく理解しておかなければいけません。私たちはですね、私たちの文化観といいますか、文化的な背景として我慢するということ、辛抱我慢というのがですね、非常にこう美徳として、思われるところがありますけれども、それはそれで大事なことと思いますけれども、でも聖書が教えている忍耐ということと、私たちが普段考えている我慢ということとはですね、かなり開きがあるんですね。随分違う、全然違うものなんですね。我慢というのはもともと言葉のですね、由来を言いますと、我を張るということにあるわけですね。我を張る、それが我慢だということですね。我を誇るわけですね。弱みを見せまいとする姿から転じて、この我慢という言葉が出てくるわけです。 しかしですね、聖書が教えている忍耐というのは、私は強いんだ、だから大丈夫だ、お前ら何も言うなっていうふうにそうすることじゃない。そうじゃなくて、聖書が教えている忍耐というのは、真の忍耐というのは、あ、困った、もうダメだと思ったらすぐ神様のところに行って、あ、神様ダメだ、これ大変だ、重荷だ、どうするんだっていうふうに言うということなんですね。これが私たちが本物の我慢じゃなくて忍耐を身につけていく姿であるということを言っているわけですね。重荷という言葉で、連想する聖書の有名な言葉がありますね。イエス様が言った言葉です。誰でも重荷を負って苦労しているものは私のところに来なさい、休ませてあげよう。イエス様の言葉ですね。誰でも重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、休ませてあげよう。これがイエス様の招きですよね。もし皆さんが苦難の中にあるなら頑張れと言ってるんじゃないですね。もし皆さんが苦難の中にあるんだったらとっとと来なさいとイエス様は言ってるんですね。さあ私のところにすぐ来て重荷を下ろしなさい、私と一緒に背負う首輝きをこれから追っていきなさい、このようにイエス様は言われるんですね。主のもとに素早く泣きつくに行くことができること、イエス様のもとに前すぐ行けること、これが私たちにとって忍耐を身につけていくことであり、本当の成長であるということなんですね。実に聖書を読んでいくと、信仰の先達たちはそうなんですね。信仰の先達たちはですね、我慢強い人たちじゃないんです。むしろですね、すぐ泣きつきに行ける、困った泣きつく、曇った泣きつく、この速度が速い人たちが信仰の連達者たちなんですね。私たちはどうでしょうか。大体そうじゃないと思うんですね。困った、ああだこうだ、ああだこうだとやってですね、困り果てて、もうどうしようもないと思った時に初めて神様のところに行くように、大体日本の文化の中では育てられますからそうだと思うんですけども、そうじゃない、聖書教えてるんですね。困ったすぐ神様のもとに行きなさい。イエス様のところに行って重荷を下ろしなさい。これが聖書が教えている成長である、信仰の熟練であるということをここで覚えたいと思います。また行って、どうすべきでしょうか、何と言うべきでしょうか。今度は13節14節を一緒に読みたいと思います。12節では私のせいじゃないでしょうって言ってるんですけども、その先ですね、13、14を一緒に読みましょう。いきます、せーの。この民すべてに食べさせる肉をどこで見つければよいのでしょうか。彼らは私に泣き言を言い、肉を食べさせよというのです。私一人ではとてもこの民すべてを追うことはできません。私には重すぎます。はい、重いって言うんですね。本当にこの人たちは重い。もう無理無理無理無理。私にはとっても一人じゃ無理だ。こういうふうに言うんです。つまりですね、すぐ行って泣きつく。そして何と言うべきか。それは私じゃ無理だ神様というふうに言えということですね。これがこのモーセの姿に現れていることですね。この箇所のところでもう一つ連想するイエス様のエピソードありますね。それはいわゆる5000人の給食と呼ばれている新約聖書に出てくるお話です。ある時にイエス様がたくさんの群衆が集まってきちゃって、そしてイエス様はその人たちに向かってお話をするわけですよね。でところが日暮れがだんだん近づいてきた。そこでイエス様はお弟子さんたちに、そろそろ日暮れだと、で彼らもお腹空いてるはずだから帰る前に困っちゃうから、なんか食べ物を用意してあげなさいというふうに言うわけです。すでにですね、男だけで5000人以上そこに集まっていたというふうに書いてありますから、無茶言うなよという世界ですよね、お弟子さんにとっては。でここでお弟子さんがどう応答するかということですけれども、何が正解だったでしょうか。お弟子さんたちは、分かりました、借金してでも何か買ってきますと言って彼らが行くことがイエス様のお望みであったでしょうか。いや、そうじゃないんですね。そうじゃなくてイエス様はその後どうしたかというと、わずかなパンと魚を神様に感謝の祈りをして分けたというんですね。すると不思議、増える増える、どんどん増える、そして5000人の人々がお腹いっぱいになったということですね。あそこでどうしたらよかったですか。弟子たちは一生懸命用意すればよかったですか。そうじゃないですね。とっとと諦める、そして神様それは無理ですよ、そしてどうすりゃいいんですか、そう言うならばイエス様がなさってくださるということですね。ここでもモーセのやってることはまさにそれですね。神様無理ですよ、これは、この人たちは重すぎます、私とても無理です、一人じゃ追い切れない、こういうわけですね。だから神様応答してくださるわけですね。私の恵みはあなたに十分である。主の恵み、強さは弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、こういうふうに新約聖書の中に書いてありますね。 私たちが自分の強さを誇って何とか頑張ろうとしている中で、神様の力というのはあそこでは働かないというんですね。むしろ私たちが自分の弱さを誇るときに主の御力は十分に働くということが書いてあります。だからといって不満を言えというんじゃないんですよ。そうするとこのイスラエルのためみたいになっちゃうんですけれども、ここのところはね難しいんですけれども、ああ重荷だと思ったときに、ああ主よ私では無理です、助けてくださいと、こういうふうに言いに行くということですね。文句言うんじゃなくて泣きつきに行くということ、まあ、ここにはかなり差があるんですけれども、ここのところが大事なポイントであるということですね。要は主に頼ることができたということです。主に不満を言い募ることができたというよりは主に頼ることができた、まあ、その過程で別に不満言っても構わないです。でもだから主を何とかしてくださいというふうに言うことができる、これが私たちの信仰の成長である、またモーセの姿に見る私たちに今導かれている姿であるというふうに言うことができると思います。イエス様がゲッセマネで祈ったように、またモーセがこうしたように、私たちも本当に素直に神様のもとに泣きつきに行く、それができるものになりたいと思います。さあ最後にそれに対する神様の応答を見て終わりたいと思います。そのようなモーセの姿に神様はどのように応答してくださるでしょうか。16節17節を読みしたいと思います。開いている方は一緒に読んでください。いきます、せーの。主はモーセに言われた。イスラエルの長老たちのうちからあなたが民の長老およびその役人として務めうる者を70人集め、臨済の幕屋に連れてきてあなたの傍らに立たせなさい。私はそこに下ってあなたと語ろう。そしてあなたに授けてある霊の一部を取って彼らに授ける。そうすれば彼らは民の重荷をあなたと共に負うことができるようになり、あなた一人で負うことはなくなる。はい、まあ、一言で言えば応答は主は助けてくださるということですね。しかもその助け方を見てみますと、大切な主の見姿っていうのが見えてくると思いますね。まず第一に17節の頭のところで神様はこう言っています。私はそこに下ってあなたと語ろう、こう言ってるわけですね。まず第一に主ご自身が私たちと語ってくださる、応答してくださる、聞いてくださるということですね。これがまず何よりの神様の私たちに対する励ましではないでしょうか。主ご自身が聞いてくださる、この喜びってのはないですね。本当に嬉しいことだと思いますね。皆さんも経験があるのではないでしょうか。ああ分かってくれてるんだな神様、もうこれだけで勇気100倍、そういうことがないでしょうか。私はまあやっぱりそういうことがたくさんありますね。まあ本当に何かこう課題を抱えているときに祈って聖書を開いたときに、ああ神様分かってるじゃないか、分かってるじゃないかってひどい言い方ですね、分かってくれてるじゃないかって、そう分かったときにですね、もうそれだけで大きな慰めですよね。半分以上解決みたいなもんです。全然事態変わっていなくても分かってくれてるんだなと思ったら、もう嬉しくて嬉しくて、それだけで随分励まされますよね。本当に苦しいときに、ああ主は本当に十字架で苦しまれたように私たちの苦しみよく分かってる、それ分かったらもう本当に大きな助けですよね。何か理不尽なことですごく腹が立つときに、神様が、ああ私が分かってる、主が裁いてくださる、その御言葉を聞くだけで、ああそうだよよかったな、私がこんな怒らなくても大丈夫だよかったというふうに思うわけですよね。このようなことほど大きな励ましはないと思いますね。まず第一に私たちが主に泣きつくならば主は答えてくださる、主が答えてくださる、しかもそれだけじゃないということですね。長老たちを呼びなさい、70人呼びつけなさい、そうすると神様はですね、あなたの霊の一部を彼らに分け与えます。そうすると彼らは民の重荷をあなたと共に負うことができるようになり、あなた一人で負うことはなくなるでしょう、こういうふうに言うわけですね。助けても用意してくださるということですね。具体的に私たちを協力してくれる人、一緒に働いてくれる人、サポートしてくれる人、こういう人が主に頼るときに不思議と与えられてくる、あなた一人で追う必要はなくなっていく、こういうことが書いてあるわけですね。これはもう本当に人の性質だと思いますけれども、大体ですね、人間追い込まれるとなんて感じるかと言いますと、私は一人だと思うわけですよね。はあ、私一人だというふうに感じるわけですよね。大体追い込まれるとそうですよね。もう私一人で苦しんでいる、明らかに私一人だというふうに孤独感を感じるわけです。エリアとかですね、その預言者たちもそうですよね。 非常に大きな偽預言者たちの戦いを終えてですね、エリアが逃げていくわけですよね。で、川のほとりまで行って、まあ、今日のこのモーセと同じようにエリアは祈るわけですよね。もう神様を殺してくれっていうわけですよね。もうこんなの嫌だ、俺はとてもやってられないというふうに言うわけです。で、そうすると神様が食べ物と飲み物と与えてくれて、そして私はちゃんとイスラエルの中に残されたものをね、1000人だか1500人だかちゃんと覚えとけって感じですよ、忘れましたけども、とにかく用意してあるというふうに神様は約束をしてくれているわけですよね。一人だって思い込むんだけど、私たちが神様のところに行って打ち明けるときに、一人じゃないということを教えてくださるということですね。必ず私たちには助け手があるということを教えてくださる。主がまた同労者が共に立ってくれる。あなたは決して一人じゃない。そのことを私たちが主のもとに行くときにはっきりと知ることができます。主に泣きつきに行きましょう。重荷を分け合いましょう。このことを今日私たちは示されていると思いますね。ぜひこの、本当に世間いっぱいの考え方とは違いますよね。我慢しなさいではない、そうじゃなくて主のもとにすぐに泣きつきに行きなさい。このことを本当に主の御声と思って、きちんと受け止めていただきたいというふうに思います。さあ、では、いつものようにしばらく祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれでぜひ応答の祈りをしてください。思い巡らせていただきたいことは、皆さん、どんな、苦労の中にいるでしょうか。今どのような苦難の中にいるでしょうか。もしそれぞれ私はこういう苦難の中にある、そういうものが具体的にある人は、ぜひそれを本当に素直に今神様のもとに持っていって、イエス様のもとに持っていって、ああ辛いですというふうに打ち明けて、また委ねていっていただきたいと思います。誰でも重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、私が休ませてあげよう、イエス様の招きに応答してみていただきたいと思います。どうぞそれぞれ自由にしばらくお祈りください。祈りましょう。アレリア、神様、感謝いたします。この礼拝のひとときをありがとうございます。また御言葉の恵みを感謝いたします。イエス様、あなたが私たちと共に苦しんでくださること、私たち以上に、私たちが苦しむ以前から共に苦しんでくださっていることを心から覚え感謝いたします。すべてをよく分かってくださっているあなたが私たちのこの祈りに聞き、また答えてくださる恵みを心から感謝いたします。誰でも重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、休ませてあげよう、イエス様この招きを感謝いたします。いつでも私たち苦難を覚えるとき、素直にあなたの身元に行き、休ませていただくことができるように、またあなたによって常に立つことができるように、主をどうぞ私たちを導いてください。お一人お一人の今ある苦難の中であなたに頼ることができるように、信仰の導きを与えてください。またお一人お一人にその解決を与えてくださるようにお願いいたします。すべてのことを感謝いたします。御手にお委ねして、これらの祈りをイエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。